立教神殿。立教神殿。この平切境に声はい、かっこ農業差し止めるから、その分に承知してくれ。外家業はいたし、農業へで、人が願いで呼びに来、戻り、願いが済み、また農へで、またも呼びに来、農業する間もなし。来た人も待ち、両方の差し支えに相なり、なんと家業をやめてくれんか。その方42歳の年には、病気で医師も手を離し、心配いたし、神仏願い、おかげで全快いたし、その時死んだと思うて欲を話して、天地金の神を助けてくれ。家内も御家になったと思うてくれ。御家よりまし、物言われ相談もなり、子供連れてぼとぼと農業をしよってくれ。この方のように実意丁寧神信心いたしおる氏子が、世間に何坊も難儀な氏子あり、取り次ぎ助けてやってくれ。神も助かり、氏子も立ち行き。氏子あっての神、神あっての氏子、末勢繁盛いたし、親にかかり子にかかり、愛をかけよで立ち行き。見逃してならぬことは、神殿が下がるまでの教祖の信心、すなわち天地金の神とのまたとない無類の親密な交流のことである。だからこそ家業をやめて天地金の神を助けてくれということにまでなったのである。氏子の助かりが神の助かりであり、神も立ち行き氏子も立ち行くこと。氏子末勢繁盛いたし、親にかかり子にかかり、愛をかけようで立ち行く。このことが神の願いであることを肝に銘じておらねばならぬ。神殿をお受けなされた教祖の命がけのその当時のお心を信奉した私どもは忘れてはならぬ。人間はとかく苦労を忘れると貴族化してまいります。宗教にとってこれが一番恐ろしいことであります。親の後を継ぐということは、家や財産を継ぐことではない、親のご苦労を継ぐということである。長い慣習をし術の中より、当時の教祖様のお心を忘れてはならないと師匠大坪宗一郎氏は身にご理解でおっしゃっておられますね。教祖様のお心を忘れてはならないと。教祖様のお心は何か、そしてその教祖様に神様が、天地金の神様がお試し、お頼みですね。まあ、さまざまなお試しもあったのでしょう。そのさまざまな神様のお試しの中を、まあ、なんと言いましょうかね、無事合格されたというのでしょうかね。そしてこの氏子になら任せてよいと、この氏子に人助けを任せようと、神様が、天地金の神様が、教祖様、池上金光大臣様に、まあ、お頼みなさったということでしょうね。その教祖様の心ね、心の在り方が天地金の神様に響いたというのでしょうかね。神様の、まあ、ご祈願にかなったということになるのでしょう。ですから、その当時の教祖様のお心を忘れてはならないというわけですから、私どももまた私どもの心のありようによって、神様のお心に通うというのでしょうかね。神様の祈願にかなう私どもの心でなければならない。やはり信心と言いますと、普通には神様に願い事をしておかげをいただく、神様に私どもの願い事を叶えてもらうというのですけれども、どこまでも、もちろん教祖様のご信心にそういうところもありますけれども、どこまでもやはり本当まことの信心というのでしょうかということになってまいりますと、神様の祈願 神様のお心にかのうた私どもの心のありようになる。もちろんその私どもの心のありようが私どもの、まあ、日常生活のありように現れてくるというのでしょうかね。悪いことを考えていれば悪いことをする、いいことを考えていながら悪いことをするということは、まああまりないでしょうけれども、その私どもが心に感じる念じることがやはり形の上行動の上にも現れてくる。心根が悪いと行いも悪くなるものでしょうね。心根がいいと行いの上にもいい行いが現れてくる。まあそのですから、一番元になるのは私どもの心根ということになりますね。どういう心であればよいのか、神様が私どもに願われる心というものはどういう心なのか、その辺のところを教祖様は私どもに、それこそ神様からのお知らせとして神様のお心を教えてくださったのだと思いますね。その教祖様のお心の現れ方、あられ方ですか、教祖様のお心のあられ方、そしてまた神様が私ども人間氏子に教えようとしておられるそのことから、まあ御祭殿というような形で神様が教えてくださった、教祖様を通して教祖様の口を通して語ってくださった、そういうものが集められたものが金光経経典というものが教祖百年祭の折に出版されましたね。その900ページ以上あるという大変なものですけれども、それ以前は183箇条という短いものでしたが、まあ何ページになりましょうかね。そのそれが教祖様のあられ方や神様のお知らせやいろんなものを集められて900ページを超える経典が出来上がりましたね。そして実はここ数日 2,3 日前ですけれども、その経典の中からある見教えというのでしょうか、まあご自責のようなものでしょうか、それを探し出そうとして、その探す何と言いましょうかね、作業をしていたのですけれども、実は 2,3 年前にその教祖様の900ページ以上ある経典の中から言葉を、いわゆる全文検索ですね、言葉を持ってパソコンで検索するというものですが、その検索のインデックスを作っていたのですね。もちろん私が手作業でするわけではなく、プログラムを動かせば自動的に作ってくれるわけですけれども、もう 2,3 年前になりましょうかね。その元になるデータというものは、そのもう40年前ぐらいからでしょうか、たくさんの先生方がそれぞれ協力なさって分担をなさって、その900ページ以上ある教祖様の経典を、いわゆるテキストデータにしてくださってあるのですね。それを使わせていただき、パソコンで検索できるようにインデックスを作らせていただいた、いただいておったのです。それを使って検索をしたのです。ところがなかなかヒットしません、見つかりません。でまた別の検索ソフトもありますから、 そちらはちょっと時間はかかりますけれども、そうな目にして探すものですが、それでを使ったらなんとか見つかったのですが、もう一つの使いましたのは、ほんの1秒もかからないで全てを検索して出してくれます。 0. 点何秒という単位で検索してくれます。それがうまく動かない、なぜだろうかと、いろいろ検討と言いましょうか、見た結果、教祖様のその、まあ、膨大な経典の中の4万5千字ぐらいまではインデックスを作っているけれども、それ以上インデックス化されていないということが分かりました。実はその教祖様の経典には約35万文字、文字数にしてですね、35万字ぐらいのデータの量があります。ところが私が 2,3 年前に作ったものは、その中の4万5千文字ぐらいまでしかインデックスができていなかったのですね。まあ、よくよく調べていましたら、まあ、初期状態ではその検索インデックス化するソフトではその4万5千文字ぐらいというのが、まあ、5、6万字ですね、がで制限がかかっていたのです。そのことを知りませんでしたから、そういう制限があることを知らずにそのままインデックス化してしまいましたから、その経典全部をインデックス化していなかったわけです。それで改めて昨日やっと全部その35万文字をインデックス化するということができました。ですから今日はもう教祖様の経典の全文の中から探し出すことができるようになっています。そういう成り行きを通して、さあこれは神様が何を教えてくださったのだろうかということなのですね。神様は私どもに日々の成り行きを通して神様のお心を教えてくださる。その神様のお心に触れていこう、成り行きの中に見える根高ととか申しますが、その成り行きの中に見える神様のお心というのでしょうかね。その成り行きを通して、成り行きを大切にして、そこに現れる神様のお心を、まあいただいていくというのでしょうか、おもんばかっていくというのでしょうか、そういう手法手立てを開いてくださったのが師匠大坪宗一郎氏であるわけですね。私どもの身の上に起こってくるさまざまな成り行きの中に、その中に神様のお心を感じ取っていこうというのが一つの師匠のもとでの新人の稽古になります。昨日もいただきますように、神様の願いは私ども人間氏子を我が心和らぎ喜ぶ我が心の世界に住んでほしいというのが神様の願いだと。グリコのおまけのそのおまけを与えるのが神様の願いではない。おまけを求めてほしいというのが神様の願いではない。神様の願いはグリコを食べて健康になってほしいというのが、まあグリコの創業者の願いでしょうからね。神様の願いもおかげを受けてほしい、もちろんおかげを受けてほしいという願いもありましょうけれども、それ以上に和らぎ喜ぶ我が心の世界に住んでほしいというのが神様の本命本願であるわけですから、その我が心の世界に住むためには、私どもがどういう心になったらよいのか、その一つがこの私の上に起きてきた 検索の上に起きてきた、その成り行きの一つでもあろうと思います、とご記念中思わせていただいたことです。それはどういうことかというと、そのデータ、検索化インデックス化した、それが制限があった、いわば小さい範囲、狭い範囲でしかインデックス化できていなかった。これはもっと大きな範囲をインデックス化できるように設定を変えて作り直さなければならない。いわば私どもの心が小さかった、私の心が小さかったわけです。私の心が小さいからなかなか我が心になれない、腹が立つ、人を責める、これは私の心が小さいからですね。神様がこの成り行きを通して、大きくなれと、もっと大きな心を持てと、心が狭いぞと、そうご指摘くださっているような感じがいたしますね。我が心の世界に住みたいならば、もっと大きな心を持てと、その大きな心を目指す、その大きな心を何かにつけ腹が立った時には、これはまだ私の心が小さいからだ、人を責めている、八つ当たりをしている、人から何か言われて心が食うと落ち込んでしまう、これは私の心が小さいからだと、もう一回り大きな心になろうという、その精進が大切だということですね。心が小さいからそこで止まってしまう、何かにぶつかる、それ以上まあことが運ばないということにもなりましょうかね。検索ができない、本当のものが見えてこない、やはり私どもの心がもう一回り大きくなる、そしてまたこれはまた限りがないことでありましょうけれども、また何かにぶつかったらまたもう一回り大きな心になる、その大きな心になる精進なくして、我が心の和らぎ喜ぶ我が心の世界に住むことはできないぞと神様が教えてくださったように思いますね。とても大きな心を目指しての信心、自分の心の狭さ小ささにまずは気づかせていただき、よりもっと広い心になろう、もっと大きな心になろうと、そこを目指しての精進が肝要だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。